その汗、エアリズムで快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第8章。雨が私を眠らせる。カトマンズからの手紙。自転車を乗り回したのは郊外ばかりではありません。ある日、自転車で目的もなくカトマンズの街を流していると、広場で誰かがソフトボールの試合をしています。よく見ると一方は日本人のチームのようです。懐かしくなって近寄っていきました。外野を守っている一人に尋ねると、相手はアメリカ大使館で、この広大な広場も彼らの所有する土地だということでした。ホームベースの付近でしばらく観戦していると、日本チームから人数が不足しているので加わってくれないかと勧められました。もちろん喜んで参加しました。ソフトボールとはいえ、打ったり走ったりと動き回り、久しぶりに気持ちのいい汗をかくことができました。日本側は大使館と海外青年協力隊の混成チーム。そのためか、2試合やって2試合とも惜しいところで負けてしまいました。しかし、終わった後には素晴らしいおまけがついており、海外青年協力隊の若者たちに、中華料理屋で冷たいビールとワンタンをご馳走になりました。それが縁で彼らと行き来をするようになりましたが、これが大変に面白かった。例えば、ここで土木関係の設計をしている真面目な一人は、日本版ボビーを地で言っているような大恋愛をしている最中でした。誘われて、彼の家に行ったことがありました。彼が借りているのは、暗い階段を上るとそこに部屋があるだけという普通の民家でした。家は木造の5階建てなのですが、彼はそのすべてを借りていて、1階はただの土間、2、3階をネパール人にまた貸しし、自分は4階に住み、5階を製図室にしているということでした。全体を300ルピーで借り、2、3階から160ルピーもらっている。つまり、彼の部屋代としては140ルピーを支払っているに過ぎないらしいのです。僕らが泊まるようなオンボロロッジのシングルルームですら、一月にすれば150ルピー程度はするのですから、大変な倹約と言わなくてはなりません。他の隊員の中には、1000ルピーを超す家を借りている人もいるとのことです。なぜそれほどまでして契約しているのかわからないので、それとなく尋ねると、やがて重い口を開くようになりました。誰かに聞いてもらいたかったのかもしれません。彼には、ネパールの少女でどうしても結婚したいという相手がいたのです。しかし、隊員は結婚してはならないという内規がある。そこで彼は考えた。彼女は日本に来てはくれないだろう。それなら自分がネパールに住み着こう。 しかし、いくら手に職があるとはいえ、ここでは退院の時ほどの給料は得られないだろう。それなら、退院でいる間に金を貯められるだけ貯め、家の一軒でも建ててしまおう。彼はそのため、2年の任期をさらに延長してもらうべく、手続きを済ませたといいます。写真を見せてもらうと、その少女は大層な美人です。羨ましい。僕が冗談めかして言うと、彼は一転して暗い表情になりました。せっかくのその計画も、先週崩れてしまったんですよ。相手の家族にでも反対されたの？沈んだ顔の彼に尋ねると、いや、と首を振ります。両親には気に入られていたんだけど、何か他に障害があるの？障害ではなくて、彼女が。先週彼女の家に遊びに行き、正式に話を進めようとすると、突然彼女が全員の前で、自分には別に好きな人がいるのだ、と告白し始めたそうなのです。彼だけでなく、両親も驚き、相手を問いただすと、札付きのプレイボーイの名が出てきたといいます。彼女は騙されているんです。そいつは悪い奴で、妊娠させた女を捨てて、死なせたという評判があるくらいでね。何でもそのプレイボーイは、国王の血縁につながる名門の子弟であるとかで、ライバルとしてはかなり強敵だと思えるのですが、恋する男に現実は見えないらしく、彼女があんなことを言い出したのは、その男が本当に好きだからではなく、貞操を奪われてしまったからに過ぎないのだ、というのです。ネパールでは、若い男女が二人だけで同席すれば、それだけで何かがあったとみなされてしまう。だから自分はネパールの伝統を重んじて、そのような機会を作ろうとしなかった。それが失敗だった。その隙に札付きにしてやられてしまった。彼女も彼が悪い奴というのは承知なのだろうが、一度身を許すと弱くなるのだろう。貞操を奪う、身を許す、などという古めかしい言葉が何度も出てくるのが面白く、その度に感情を入れたくなりましたが、彼の真剣な顔つきに口をつぐまざるを得ませんでした。相手の心はそのプレイボーイにあると見るのが自然ですが、恋する男はいじらしくも、きっといつかは騙されていることに気がつくに違いない、と信じているのです。だから彼は、昨日、知人を通じて申し入れたと言います。自分は待つ。彼女の心が変わってさえくれれば、いつでも結婚すると。全くボビーも顔負けという情熱です。もちろんボビーは相思相愛ですから、 片思いになってしまった彼の場合とは違いますが、恋に落ちるということの滑稽さにおいては変わるところはありません。そしてその滑稽さにはどこかしら輝かしいものが付着しているというところも似ていないことはありません。悲恋に終わりそうであるのにもかかわらず、聞いていて思わず微笑が浮かんできそうになります。羨ましいなとも思います。とにかくこれほど激しく恋することができるというのは何かであるはずです。恋は成就すればいいけれど、しなければしないでもいいような気がします。この恋がもし成就したら、その時滑稽さと輝かしさの失せた本当のドラマが始まるのかもしれません。違った文化の中で育った二人が一緒に暮らしていく困難を考えると、悲恋に終わった方がいいのではないかと余計なおせっかいを焼きたくなってきます。ついて一週間ほどはカトマンズという街のぬくもりに包まれて、落ち着いた心楽しい日々を送っていました。ところが日が経つにつれて、次第に雨が鬱陶しくなり、何をするのも億劫になってきました。雨に降り込められ、部屋でぼんやりすることが多くなっていきました。それでもしばらくの間は高級ホテルのブックストアへ行ってペーパーバッグのミステリーを買ってきたり、ザックからリガを引っ張り出して監視を眺めたりしていたのですが、やがてそれすらも面倒になってきました。ベッドでゴロゴロしているより他に何もする気が起こりません。原因はわからないのですが、とにかくやたらと体がだるいのです。食べて寝るだけという怠惰そのものの日々を送るようになってしまいました。相部屋の三人を見ても、皆同じようにベッドの上でぐだぐだしているばかりです。アメリカ人二人にオランダ人。年齢や経歴は違っていても、長い旅の果てに、ようやくここにたどり着いたという点に変わりはありません。話を聞くと、それぞれに刺激的な旅をしてきているのですが、誰もが疲れ切っています。そしてこの雨です。雨のカトマンズでは、箸子を吸う以外には、与太話をするくらいしか時間をやり過ごす術はありません。しかも、そのヨタ話といえば、どこの国は安かった。どこの国はフレンドリーだった。どこの国は物騒だったとかといった類の品評会ばかりです。はじめは私の知らない土地の情報を手に入れられると喜んでいましたが、そのうちに聞いているのが辛くなってきました。一方が食事をおごってもらったというと、一方は釣り銭をごまかされたという。たったそれだけのことで、その国と人を決めつけてしまうのです。 聞いていると、しまいには、どっちでもいいじゃねえかそんなこと、と怒鳴りたくなってきます。辛くなってきたのは、旅人のそのような身勝手さと裏腹の癒しさは、僕の体にも染みついてしまっているに違いない、と思えてきたからです。もう、遥か以前、というような気もしますが、日本を出てくる前に、高名な歴史学者の書いたユーラシア紀行を読んだことがあります。それは、自動車でユーラシアの国々を移動しながら、日本人としての自分を見つめ直そうとする真摯なものでしたが、読み終わった後に微妙な違和感が残りました。
19歳で燃え尽きた命。 TBS ラジオ公演舞台ジャンヌダルク、出演清原果耶、小関裕太。11月28日から東京建物ブリリアホールで開催。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
TBS ラジオ公演渡辺宙明メモリアルコンサート。去年12月に行われた感動のオーケストラコンサートが帰ってきた。出演は串田明、中川翔子、堀江光子、モジョ、渡辺俊幸。渡辺俊幸の指揮で宙明ゆかりの歌手たちが歌う馴染みの楽曲とレアな曲をお届けする豪華プログラム。渡辺宙明メモリアルコンサートは10月1日日曜日、東京文化会館で開催します。詳しくは共同東京 0570-550-799 0570-550-799 まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読